それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第7章24節から30節。聖書は後ろの方、新約聖書の79ページになります。マルコの福音書第7章24節。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシア人で、スロ・フェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せっており、悪霊はもう出ていた。本日はこの箇所から神との関係の確認と題してメッセージをお願いします。
イエス様を信じてクリスチャンになった人の中には、イザヤ書の言葉である、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉を聞いてイエス様を信じるようになった人も多いと思います。自分自身で自分のことを尊い存在であると思うことができずに苦しんでいた人が、神様からあなたは尊い存在であるという言葉をかけていただいて、そして、あ、自分を愛し受け止めてくださっている方がいるということを知ってイエス様を信じるようになったという方はすごくたくさんいます。そして今引用したイザヤ書の言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉を愛称聖句としている方もたくさんいらっしゃることであろうと思います。今日今私たちが読んだ聞いた聖書の言葉の中にですね、子供たちのパンを取り上げてそれを犬に投げてやるのはよろしくないという言葉をイエス様は語られた。で、これショックを受ける方結構いらっしゃるんですね。で、大学で、聖書研究会をやってた時もこの言葉は非常にこう、議論になりました。イエス様って愛に満ちた方ですよね、愛に満ちた方だって教えてますよね。それなのに病気に苦しんでいる娘を持つ母親がやってきた時に、その人に向かってキリストは犬って言うんですか、どこが愛なんですかっていう、そういう反応をする人もいます。あるいはまた、きっとイエス様にはお考えがあって、この女の人から信仰を引き出すためにわざわざこういう厳しい言葉を言って、 その女の人から信仰を引き出して癒すことに決めておられたのだから、わざわざこういうふうな言葉をおっしゃったんだというふうに、まあ、解釈する人もいるわけです。またこの犬ですね、あの子犬と訳されていますけれども、これは野犬ではなくて家に飼われている犬という、そういう意味です。また子犬という意味もあります。しかしイエス様が犬とおっしゃったことは変わらないですね。変わらないと思います。それは事実として、それは大きい。で、私たちはこのことをどういうふうに理解するのか、皆さんどうですか。イエス様がここにいて私に向かってですね、岩本遠くお前犬だって言われた、私はどういうふうに思うと思いますか。皆さんどうでしょうか。子供たちのパンを取り上げてお前に犬にやるわけにいかんとイエス様が言われた、そういう自分自身にそれを当てはめてみたらわかるだろうと思います。で、どういう状況だったかもう少し詳しく見ていきたいと思います。場所、まず場所ですね。場所はここがいつもイエス様が伝道活動しておられたガリラヤ湖のあたりですけれども、ガリラヤ湖から北西の方にあるツロというところです。イエス様はガリラヤの伝道地からですね、伝道地であるガリラヤから離れてツロの方に行かれた。人々から離れたかった、人々から離れたかったんですね。隠れていたかったんです。多くの論争に巻き込まれ、またその戦いが外来の中でもありましたけれども、異邦人の地に行って、まあ、身を隠された。ところが隠れていることはできなかった。もうこの一帯にもイエス様の噂はもう広まってますから、行けばですね、イエス様だってすぐ分かる。どんなに隠れても隠れることはできない、それがイエス様であった。そこに汚れた霊に仕えた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。汚れた霊に疲れているとしか言いようがない、そういう病に侵されていたんだと思います。汚れた霊に疲れて苦しんでいる小さい女の子の母親がやってきた。おそらくお父さんもいなかったんだろうと思います。そして足元にひれ伏した。ずっと遠くでひれ伏しているわけじゃないんですよ。足元だから、イエス様は家の中にいたってことは、おそらくですね、こういう格好をして横になってらっしゃったはずです。家の中にいらっしゃったってことで、そこで足元に来てひれ伏したっていうわけです。すぐそばです。そういうすぐそばにやってきてひれ伏した、まあ、日本語で言えば土下座したってことですね。わかりやすく言えば。そしてひれ伏した。で、この女の人はギリシア人、ユダヤ人ではなかった、イスラエル人ではなかった。そしてスロフェニキア、このツロの出身であった。で、ずっと願い続けたって言うんですね。ずっと願い続けた。一回言ったんじゃなくて、もうずっと言い続けた。他の福音書ではもう弟子たちがもうあんまりうるさい、この女の人がうるさいから先生何とかしてくださいっていうぐらい、もううるさく言い続けたというわけです。 するとイエス様は言われた。まず子供たちに満腹に、子供たちを満腹にさせなければならない。子供たちのパンを取り上げて子犬にあげてやるのは良くない。どうしよう、非常に冷たい言葉に感じますよね。まずイスラエルの子供たちにすべきことをする。まずイスラエルの子供たちを満腹にさせる。それが自分の働きである。私はイスラエルの失われた子羊の他のために使わされたのであって、それ以外のものに使わされていないとイエス様もおっしゃった。で、犬に投げ与えるパンはないとおっしゃったということですね。非常に厳しい。この言葉皆さんどういうふうに受け止められますか。私たちが本当に知らなければいけないことは、先ほど言った言葉、イザヤ書の言葉、非常に大切な言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、神様は私たちに言ってくださる。その言葉によって私たちは癒され立ち上がっていくことができるわけです。しかし私たちは、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると神様が言ってくれるから、神様を神様と認めて信じるんじゃないんです。あなたの、私の目にはあなたは高価で尊いと神様が言ってくれるから、じゃあ神様あなた認めてあげるよっていうふうに思うわけでは、そもそもだったら違いますよね。それ勘違いしちゃいけない。私の身にあなたは高価で尊いと言ってくれるから神様を信じる。それは自分が上です、神様より。そうですよね。そういうふうに神様が言ってくれ、言うならば神様が下手に出てくれるんだったら神様は信じますよっていうふうに思いが ねじ曲がってしまうのが私たちだってことを私たちは心に留める必要があるかもしれない。神様には、神様は私たちに犬という権限があるのです。神様はそういう方である、そういう権限をお持ちの方であるということを私たちは心に留める必要がある。それを知る必要がある。イザヤ書という預言書の預言者の書がありますけれども、先ほど言った、あなたの目に私の目にあなたは高価で尊いというふうにおっしゃってくださっているところもある。割とすぐ近くにですね、虫けらっておっしゃっているところもあるんですよ。イスラエルに向かって、虫けらのヤコブ恐れるな。で、虫けらってスズムシとかね、蝶々とか、そういう意味の虫じゃないんです。ミミズとかヤスデとか、あるいはウジ虫とか、そういった類の虫を意味する言葉です。だから端的に言えば、ウジ虫の岩本エノク恐れるな、ウジ虫の岩本エノク恐れるなと神様私に語ってくださっている。神様は私に向かって、ウジ虫の岩本エノクという権限をお持ちであるということです。しかしその方が私たち一人一人に向かって、恐れるなとおっしゃって、そこから私たちは何を受け止めるのか、受け取るのか。この女性はどうだったか。子犬、犬と言われた。その時に彼女は何て言ったか。主よ、その通りですと答えた。この主よという言葉は、マルコの福音書ではここだけに出てきます。こ ここだけに出てきます。マルコの福音書ではここだけに出てくる。他では先生とかそういう言葉でイエス様に呼びかけるんですけども、この人だけが主よと呼びかけた。イエス様の中に神を見ていたのです。犬と言われた時に、しかし主よその通りです、しかし食卓の下の子犬でも子供たちのパンをいただきます。どういうことか。あなたは子犬に犬に食物を与えになる方ですと告白したのです。イスラエルに与えられる恵みのパン、そのパンくずだけで私たちは癒されます。あなたは私たちが飢えていることをご存知です。あなたは私たちにパンを与える方です。主よという言葉の中に、あなたは私たちの救い主です。私たちに全てのものに食べ物を与える方ですという、その告白をこの言葉の中に聞くことができます。主よその通りです。この人はイエス様から犬と言われた時にひれ伏していた、その様子がもっとさらに低くされる、そういう思いをしたでしょう。しかしそのさらにひれ伏した時に、自分が誰の前にいるのか、全てのものの全ての命の創造者であって、そして飢えたものにパンを与える方、その方の前に自分はいるのだということを彼女は告白することができたのです。主よそうです、しかし食卓の下の子犬も子供たちのパンくずをいただきます。イエス様言われました。その言葉でそこまで言うのか、そこまで言うのか、そこまで信頼するのか、そこまで信じるのか。もう悪霊はあなたの子供から出ていったとおっしゃった。神様、私たちに対して虫けらという権限をお持ちの方であります。しかしその私たちに虫けらとおっしゃることが、虫けらなヤコブよ恐れるな、私があなたと共にいるとおっしゃる方であるのです。私たちは神様が下手に出てくれるから神様を信じるのではありません。私たちに対して虫けら犬とおっしゃる方、その方の前に私たちはひれ伏し、そしてしかし主よ、しかしあなたは私を創造なさった方です、私の必要のすべてをご存知の方です、あなたの恵みのパンくず、それだけで私は生きます、私の家族は生きますと告白していく。それは神様との関係の確認です。正しい関係の確認。癒しの基盤、悪霊が追い出されていく、悪霊から解放されていく、その基盤何かというと、神様との関係の回復なんですね。それは神様との関係の確認です。正しい関係の確認。神様はどういう方であって、自分がどういう存在であるのか、その正しい関係の確認と神様との関係の回復が与えられるときに、その私たちは癒されていくのです。言うならば、神様との関係の回復、神様との正しい関係の確認、それこそが癒しで 私たちの存在の癒しであるわけです。神様はね、愛に満ちた方でありますね。それは私たちが信じていることです、知っていることです。しかし神様は怒りという該当を身にまとわれることもあります。だから私たちは神様の外側の姿を見て分からなくなる時ももちろんあるわけです。今週の土曜日は東日本大震災の記念日となりますが、神様は災害を、人間にとっての災害を起こす権限をお持ちの方です。私たちはその方の前にひれ伏すしかない。しかしその時に、しかし主よ、あなたは私たちを創造なさった方です、私たちの必要のすべてをご存知の方です、そのことを告白していく。イザヤ書54章7節にこういう言葉があります。私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は仰せられる。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は仰せられる。ヨブ記38章41節、カラスの子が神に向かって泣き叫び、食物がなくてさまようとき、カラスに餌を備えるのは誰か。イザヤ書41章14節、恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。虫けらの岩本へのく語ってくださる方がいるんです。虫けら同然の私たち、しかしそういう私たちに、虫けらのヤコブよ、虫けらのエノクよと直接語ってくださるときに、私たちの本質が目覚めるんです。その虫けらの私たち一人一人に、私の目にはあなたは高価で尊いと語ってくださる方がいらっしゃるのです。ここに神様との関係の回復が私たちに与えられる。私たちは虫けらと言われた時に神様の前にひれ伏すしかありません。しかしひれ伏した時に初めて、この方が私たちの創造者である、私たちを愛を持って創造してくださった方である、私たちに食物を与え、私たちの必要を満たしてくださる方であるということを知るのです。そしてそれを告白することができる。その時に私たちを支配する悪霊が私たちから出ていくのであります。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは虫けら同然です。虫けらです。 しかしあなたは私たちに語りかけてくださいます。虫けらのヤコブ、恐れるなと。あなたがそのように語りかけてくださるときに、私たち本当にひれ伏すことができます。あなたが創造者であること、すべての権限をお持ちであること、権威をお持ちであること、その方の前にひれ伏していることを私たちは知ります。主よ、憐れんでください。私たちを憐れんでください。私たちの仲間にも悪霊に苦しんでいる者たちがいます。あなたの恵みは子供たちの食卓から落ちるパンくずのような恵みで、私たちは生かされます。主様、どうぞあなたの恵みのパンくずを私たちにお与えください。今日来られてない方々も、主イエス様、あなたの恵みのパンくずによって生かしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。